熱を浮き、下、第四章、預言者の共柄の一人の妻がエリシャに呼ばわって言った。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のように、あなたのしもべは主を恐れるものでありましたが、今、妻子が来て、私の二人の子供を取って奴隷にしようとしているのです。エリシャは彼女に言った。あなたのために何をしましょうか。あなたの家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は言った。一銀の油の他は、橋ための家に何もありません。彼は、言った。他へ行って、隣の人々から器を借りなさい。空いた器を借りなさい。少しばかりではいけません。そして、家に入って、あなたの子供たちと一緒に、どのうちに閉じこもり、そのすべての器に油をついで、いっぱいになったとき、一つずつそれを取り除けておきなさい。彼女は彼を離れて去り、子供たちと一緒にそのうちに閉じこもり、子供たちの持ってくる器に油をついだ。油が満ちた時、彼女は子供に、もっと器を持ってきなさい、と言ったが、子供が、器はもうありません、と言ったので、油は止まった。そこで、彼女は神の人のところに来て告げたので、彼は言った。行って、その油を売って、負債を払いなさい。あなたとあなたの子供たちはその残りで暮らすことができます。ある日、エリシャはシュネムへ行ったが、そこに一人の裕福な婦人がいて、しきりに彼に食事を勧めたので、彼はそこを通るごとにそこに寄って食事をした。その女は夫に言った。いつも私たちのところを通るあの人は確かに神の聖なる人です。私たちは屋上に壁のある一つの小さい部屋を作り、そこに寝台と机と椅子と食台とを彼のために備えましょう。そうすれば彼が私たちのところに来るとき、そこに入ることができます。さて、ある日、エリシャはそこに来て、その部屋に入り、そこに休んだが、彼はそのしもべ、ゲハジにこのシュネムの女を呼んできなさい、と言った。彼がその女を呼ぶと、彼女は来て、エリシャの前に立ったので、エリシャはゲハジに言った。彼女に言いなさい。あなたはこんなに年頃に私たちのために心を用いられたが、あなたのためには何をしたらよいでしょうか。おう、または軍勢の長にあなたのことをよろしく頼むことをお望みですか。彼女は答えて言った。私は自分の民のうちに住んでいます。エリシャは言った。それでは彼女のために何をしようか。ゲハジは言った。彼女には子供がなく、その夫は置いています。すると、エリシャが、彼女を呼びなさい、と言ったので、彼女を呼ぶと、来て、戸口に立った。エリシャは言った。来年の今頃、あなたは、一人の子を抱くでしょう。彼女は言った。いいえ、我が主よ、神の人よ、足ためを欺かないでください。しかし、女はついに身ごもって、エリシャが彼女に言ったように、次の年のその頃に子を産んだ。その子が成長して、ある日、借り入れ、人のところへ出て行って、父の元へ行ったが、父に向かって、頭が、と言ったので、父は、しもべに、彼を、母の元へ背負って行きなさい、と言った。彼を背負って、母の元へ行くと、昼まで母の膝の上に座っていたが、ついに死んだ。母は上がって行って、これを神の人の寝台の上に置き、戸を閉じて出てきた。そして、夫を呼んで行った。どうぞ、しもべ一人と、ロバイストウを私に貸してください。急いで、神の人のところへ行って、また、帰ってきます。夫は言った。どうして、今日、彼のところへ行こうとするのか。今日は、一日でもなく、安息日でもない。彼女は言った。よろしいのです。そして、彼女はロバに蔵を置いて、しもべに言った。早くかけさせなさい。私が命じる時でなければ、歩調を緩めてはなりません。こうして、彼女は出発してカルメル山へ行き、神の人のところへ行った。神の人は、彼女の近づいてくるのを見て、しもべ、ゲハジに行った。向こうから、あのシュネムの女が来る。すぐ走って行って、彼女を迎えて言いなさい。あなたは、無事ですか？あなたの夫は無事ですか？あなたの子供は無事ですか？彼女は答えた。無事です。ところが、彼女は山に来て、神の人のところへ来ると、エリシャの足にすがりついた。ゲハジが彼女を追いのけようと近寄った時、神の人は言った。構わずに起きなさい。彼女は心に苦しみがあるのだから。 主はそれを隠して、まだ私にお告げにならないのだ。そこで彼女は言った。私があなたにこう求めましたか。私を欺かないでくださいと言ったではありませんか。エリシャはゲハジに言った。腰を引きからげ、私の杖を手に持って行きなさい。誰に会っても挨拶してはならない。また、あなたに挨拶する者があっても、それに答えてはならない。私の杖を子供の顔の上に置きなさい。子供の母は言った。主は生きておられます。あなたも生きておられます。私はあなたを離れません。そこでエリシャはついに立ち上がって彼女の後について行った。ゲハジは彼らの先に行って、杖を子供の顔の上に置いたが、何の声もなく、生き返った印もなかったので、帰ってきてエリシャに会い、彼に告げて、子供はまだ目を覚ましません、と言った。エリシャが家に入ってみると、子供は死んで、寝台の上に横たわっていたので、彼は、入って戸を閉じ、彼ら二人だけ、うちにいて主に祈った。そして、エリシャが上がって子供の上に伏し、自分の口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の両手を子供の両手の上に当て、その身を子供の上に伸ばしたとき、子供の体は温かになった。こうして、エリシャは再び起き上がって、家の中をあちらこちらと歩み、また、上がって、その身を子供の上に伸ばすと、子供は、七度くしゃみをして目を開いた。エリシャは直ちにゲハジを呼んで、あのシュネムの女を呼べ、と言ったので、彼女を呼んだ。彼女が入ってくるとエリシャは言った。あなたの子供を連れて行きなさい。彼女は、入ってきて、エリシャの足元に伏し、地に身をかがめた。そして、その子供を取り上げて出て行った。エリシャはギルガルに帰ったが、その地に飢饉があった。預言者の友柄が、彼の前に出していたので、エリシャはそのしもべに行った。大きな釜を据えて、預言者の友柄のために、野菜の煮物を作りなさい。彼らのうちの一人が畑に出て行って、青物を摘んだが、つる草のあるのを見て、その農林を一つ摘み、摘んできて、煮物の釜の中に切り込んだ。彼らは、それが何であるかを知らなかったからである。やがて、これを持って、人々に食べさせようとしたが、彼らがその煮物を食べようとしたとき、叫んで、ああ神の人よ、釜の中に食べると死ぬものが入って、います、と言って食べることができなかったので、エリシャは、それでは粉を持ってきなさい、と言って、それを釜に投げ入れ、持って人々に食べさせなさい、と言った。釜の中には何の毒物もなくなった。その時、バールシャリシャから人が来て、発音のパンと大麦のパン20個と、申告一袋とを神の人のもとに持ってきたので、エリシャは、人々に与えて食べさせなさい、と言ったが、その召使いは言った。どうしてこれを百人の前に備えるのですか。しかし彼は言った。人々に与えて食べさせなさい。主はこう言われる。彼らは食べてなお余すであろう。そこで彼は、それを彼らの前に備えたので、彼らは食べてなお余した。主の言葉の通りであった。